高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今日お届けしますのは高野と
半助と。
皆さんこんばんは、坂本龍一です。
違う、はい。まあ、じゃあそれは無視しまして。今日ね、運動会だったんですよ、娘が。で、まあ、写真撮るので、まあ、総裁して頑張って行ってこようかなと思って行ってきまして、行ったのはいいんですが、すごい風強くて。
あ、そうでしたよね、今日ね。こっちもそうでした。
学校のグラウンドってすごい砂ぼこりするじゃないですか。
そうですね。
もうカメラが心配で心配ですね。
うわぁ、それは心配ですね。
で、
娘を心配しろよ。
ああ、そうか。娘ね。いや、もう娘はいいんですけど、カメラがね。うん、子供がさ、こう出番待ちで入場門とか並ぶじゃないですか、
はい、
で親ってそこら辺までしか入れないでしょ。でそこでこうカメラを構えているとですね、こう待ってる子供が退屈して砂をこう手に両手に取りましてバッサー投げるんですよ。で、当然風が強いわけで全部僕のカメラにわさーってかかってですね、もう写真撮るどころじゃなくなりまして、ちょっと場所を変え、
子供の胸ぐら掴んで、お前ふざけんなと、おいちゃんのこのカメラ高いんだぞとやった。
いやいやいや、そこまではしないです
か。やっちゃった。
ちょっとね、これからカメラのメンテナンスをこの収録の後しなきゃしなきゃと思いながら、ちょっと気が気じゃない、状況なんですが、まあ、ちょっと白々しく始まりましたが、今週は、哲夫さんをお迎えして音楽のお話、していきたいと思います。はい、もういいです。
はい、すみません、ごめんなさい。
すみません、突然お呼び立てしまして。
すみません、お邪魔 します。哲夫一郎と申します。
はい、よろしくお願いします。なんかこの番組最初の回を聞いていただいたということで。
はい、あとはサンストの坂本龍一のサンストの対する愛を語っておられるところを聞きました。はい。
それあったっけ、そんなの。
うん、ラジオの回。
ああ、サンストってラジオの番組。
サウンドストリートってや
つ。はいはいはいはい。
はい。
あ、サンストって言うんだ。
はい。
はい。
シブリクは忘れてました。
シブリク。
ありました。うん。大貫妙子さんの回、なんとなく聞いた覚えがあるんですよね。
あ、そうなんだ。
文面とかも。
うん、たくさんね出てらっしゃったんでね、まあ、うん、そうですよね。
もしかしたら高野さんが送った回を聞いていたかもしれないです。
こんなの何が面白いんだろうねみたいな、うん、あの二人の、うん、あのありましたよね。なんかあの二人そっけないんで、うん、
そんな感じでした。
あ、そっけないんだ。
ものすごくそっけない。
あ、そうなんだ。
そうですね、
うん。あ、でもそうだよね、高野さんのハガキもこんなの面白いんだろうかみたいなコメントをされてたっていう話がありましたもんね。そっかそっか。はい、まあそんな話をですね、ちょっとこの番組会でお話をさせてもらった時に、聞いてくださっているということをお聞きしまして、 で、いろいろと聞いていると共通点がいくつかあったので、もう強引に登場してもらおうと、まずまあ音楽、その YMO と、
はい、
と、高野さん九州生まれなんですよ。
あ、そうやったんですかね。あ、はいはい。
で、はい、でも全然覚えてないって今お話だったんですが、
ほうほう、
6歳ぐらいまで、あの、だから博多で生まれたんでね。
へ
え。親のね、転勤先でね、
はい、
はい、でまあ6歳まではね、そこで過ごしたんですけど、あの福岡空港の近くだったんですよ。
福岡空港、
福岡空港の、
空港の近く。お、はいはいはいはいはい、
近いですか。
1時間ぐらい。
はあ、その、うん、あ、でも1時間かかるんだ。
うん、うちの僕がやってる音楽制作チームのメンバーの一人がもう、うん、本当にまさに空港のすぐ近くに住んでます今。
あ、だからたまに
行きます。うん、
なんかね、うん、僕のイメージとしてね、はい、博多と、小倉と、
はい、
文字と、
はい、
あとなんだっけ、
能形、
そうそうそう、デコさんの能形と、うん、すごく凝縮されていて、みんなすぐそばな感じがしてるんですよ。
隣の駅ぐらいのイメージでしょ。
そうそうそう、
僕が東京で、うん、帯代さん、あ、クリラジの中西さんから、
う
ん
う
ん、
はいはい、
なんだっけ、池袋かなんかで待ち合わせが、
うん、
上野に変わったけどいいですかとか言われて、もう僕本当特に東京有名な地名が多いじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だから、あ、いいですよとか言って、後で電車に乗って、あ、結構あるんだっていうのを知ったぐらいの感じですか。
あ、そんな感じですね。
なるほど。
うん、なんかみんな一緒な感じだから、小倉って知ってるって今聞いちゃったんですけど、いや、わかんないって言われてて。
うん、ご存知ないんですか。うん、
いや、まあ、当時ね、行ったかどうか。
あんまりもうすでに記憶がないらしいです。まあでも、九州生まれということと、
はい、
まあ番組でも結構何回か取り上げているんですが、iPhone を、いつ買ったんだっけ ?iPhone ユーザーとして。高野さんの方が先輩なんだよね。
あ、そうなんですか。私4月終わりぐらいでしたっけ。いや、5月
か。先輩じゃないですか。
iPhone ユーザー大先輩ですよ。
え、でもね、新しいやつでしょ。こっちは古いやつですから。
はい、その心の支えがありましたので、もう先輩と呼ばさせていただいても全然大丈夫です。
クソ。そっか、
うん、
それがあったから全然平気だったんだね。
もう全然、はい、うん、
そうなんですよね。我々二人は、キャンペーンに乗せられ、慌てて買ったら、キャンペーンが延長になり、みたいな、組なんです。なので、この番組では僕は安心して話せるんですが、アップルンルン行くといじめられるので、はい、まあその iPhone と、あと野球が、哲夫さんは唯一スポーツ見られるのは野球っていう話を聞いたんですが。
そうですね、はい、うん、野球かな、子供の時から、
うん、
はい、そんな感じですね、
はい。まあ、この番組ではちょっとね、野球はちょっと今まで封印してたんです、話題にするの
を。他の方がついていけないから。
僕がついていけないから。
あ、半助さんが。
そう、
バスケって言われてましたよね、高校の時に。
あ、高校は、軽音です。
軽音、あ、高校は軽音。
うん。中学の時にバスケットやってました、3年間。
中学の時にね。
うん。高校は、2年の時だっけな、3年だけだったっけかな。文化祭に出たいがために軽音に入ったという。
あー、動乱を知らなかったキッスバンド。
あ、そうそうそうそう。顔がバリバリに、こう、剥げ落ちたキッスバンド。
あ
ー、お、
文化祭でやりたいということで、うん、じゃあ軽音入んないと出れないんだよって言われて、うん、すいません入れてくださいってお願いして入ったので、高校はだからほとんどバイトしてて、
うん、
文化祭の時期だけ軽音部っていう状態です、うん、はい、
もう僕は小学校の時みたいにこう野球の選手名鑑を買って、
うん、
ほとんど頭に入ってしまうとかいうことはないですよ、もう今は。
はいはいはいはい、
うん、
でもあれでしょう、他のスポーツは見ないんですよね、
はい、ああそういえば、うん、見ないですね。
僕も見ないんですけど、うん、ああ、うん、自転車は見ますけど、自転車、
どうじゃないですか、
うん、うん、で野球は全然なんですよ。子供の頃見てたんですけどね、王さんとかが打ってたのは下敷き持ってたりしたんで、
うん、
その頃は見てたんですけど、もうパッタリ見ていないので、
はい、
仕事の時とか困るんですよね、今日どこそこ買ってさみたいな話を打ち合わせの前とかにされて、ああそうなんですかとかしか、そういう受け答えしかできないので、一回ね勤めてた頃かなんかで先輩に怒られたんですよね。それで、
お、
あの客先行った時に多少ちょっと話ができるぐらい見とけって言って怒られたことがあるんですけど、未だに見ておりません。
全く知らないでボケ倒すとかいうのはダメなんですか
知った風で。
だって中途半端に知った風されるの嫌ですよね、高野さん。
まあ、それはそうですよね。どんどん話してるん
ですよね。うん。まあ、本当は好きじゃねえだろうみたいなの分からったらね。
ああ、はいはいはいはい。
うん、
だからもう正直に、いやすいません野球見ないんですよねっていうと、でもやっぱりその場でその人は話したいテンションなのに、そういうこと言ってしまうのですごい場を盛り下げてしまうのはね、ちょっとまずいかなと思いながら未だに見ていないんですが、というのもあって、誰かをお呼びするまでこの番組では野球の話を封印していたので、
はい、
今回ちょろっとだけ、封印を解こうかなと思っております。
はい、
で iPhone なんですが、
はい、
iPhone、哲夫さん使ってどれぐらいでしたっけ。
使って、
もう1ヶ月くらい、
1ヶ月ちょっとしか経ってない新しい iPhone
その新しいのいらないですよ
いらないですか後輩だということを言いたいわけですね、お二人は
そう、もうこの番組ではね、まあなんだやっと1ヶ月経つか経たないかっていう、うん、それぐらいのノリで、まあ、この番組では操作しておいてください
。はい、はい、先輩、はい、
でなんかあの入れたアプリでこれ良かったとかってのあります？
アプリで、アプリはほとんど買ってないです、先輩。
ああそうなんですか。
うん、
うん、無料のやつとか。
うん、無料のやつだけど、
そこでも本当に入ってるやつだけとか、そういうことですか。
カレンダーとサファリで G メールでしょ。
うんうんうん。
あとは何がある、あとは何がある、え、何があったっけ。
あ、そっか、でも
あと、あと音楽聴くためでしょ。
うんうん。
もう好きなものが全部入ってるっていう安心感がすごく。
おお。
はい。壊れて一時期、僕洗濯機でナノを2回。とどめを刺してしまったので、シャッフルの一番安いやつを持ってたものですから
はいはい、はい、
1ギガに聞くものをまとめていく手間がないだけでも。
ああなるほどね。
あ、今見直しました。エバーノート。
ああ、はいはいはい、エバーノートは僕も使ってますね。
メモで使ってるんで、これと、うんうん、あとトゥイットバードプロ、ツイッターをするやつ。
おお、はいはい、
ぐらいですね。
え、ツイットバードプロって有料のやつですか。
あと、iTwitter かなんかを、
うん、
ある期間だけ、僕が繋いだ期間だけバージョンアップして、多分この Twitterbird Pro は有料らしいんですが、たまたま無料かなんかに当たったみたいで。
う
ん、
ああ、期間限定無料みたいな。
はい。
はいはいはい。
いいかって iTunes が聞いたんで、いいよ言うたら入ってきました。
おー、なるほど。
うん。スカイプも一応入れましたけど、ほとんど使わないから、それぐらいですね。うん。
そうなんだ。
はい。
まだ2面とか、そんなもんですね。
3面まで行ってます。
あ、そうですか。ほ
う
ほ
う。うん。何個入れたんですけど、使わないかな。
おー。じゃあ、なんか今これ欲しいとか、そういうのあんまりない、ね、
欲しいですか。本当ちょっと音ネタ系の有料のものは買ってみたいなというのがあります。
ああ、はいはいはいはい。 え、なんかマルチトラックで録音できるやつとかってなんか出てるじゃないですか今。
うんうん、
あの手って使えるそうな感じします。
あれ、え、ごめんなさい、使うは 何に使う程度。
いや、哲夫さんみたいな人が、音楽やってる人があれを入れると使えるのかどうか。
一人シャネルズできる人ならいいけどね。
そうか、うん、あれはあんまり意味ないの。
うん、8トラックとか言ってるけど4トラックしか画面見たら載ってないじゃないですか。
あ、はいはいはい、
うんうん、だからなんかちょっと
みたいな感じなんですね。
はいはい。
ああ、なるほど。音楽系で買ってみたいっていうのは、じゃあそういう、それじゃないの。
はいはい。今、パフュームちゃんっていうんですかね。なんか声を、ピッチを、音程を無理やり機械で修正するので、声がこう、ケロケロ声になるやつ。
はいはいはいはい。
あれのアプリが、
へぇ
ので、
はいはい。
それくらい、300円くらいだし。あとは、もし録音系だったら、一発もののサンプラー、あんなマルチトラックじゃなくていいので、
うんうん、
アホ言ったら、
うん、
アホとか言うような
やつ。ああ、なるほど。
はい。
はいはいはい。
それがポポンとできる方がいいかな。
ああ、なるほどですね。
はい。
へえ。そっか、意外ですね。なんかもっといろいろツール入れて、なんかいろいろ使うのかと思ったんですけど。音楽が聴けて、カレンダーが見れて、メールが見れて、みたいな、うん。まあでも一番使うのはそこですけどね。
うん。まあだとカメラが結構、美味しいものが美味しい色に撮れたので、
うん、
かなり使えるので、もうデジカメ持って回らなくて済んだし。
はいはいはいはい。
はい。
あ、そうですね。コンパクトとか今まで持ち歩いてた人だったらいらなくなりますよね、きっとね。
うん。もう持ち歩くなくなりました。
S ならね。
うん。S だもう
僕らのダメだよね。
ちょっとどうかですかね。う
ん、ねえ、なんか
どうですか。
いや、まあ、やっと飛びましょう。高野さんはなんか最近チェック、はい、気になるアプリ。
まあ、まあどうしようかっていうのはラジオ体操ですかね。
ラジオ体操。
何のがあるんですか。
ラジオ体操第一だけ、あの、画像が動きながら説明してくれるらしいという。
うん、
まあ、それの購入を検討している。
検討、うん、まあ検討というかね。いや、
これ売ってるんですか。
売ってるんですよ。400円するんですよ。
どこが販売してるんですか。
なんか販売してますね、NHK が。
NHK が、ああ、そうですね、そうですね。
販売してますね。で、まあ、曲なんかはね、iTunes に第1も第2も入ってるんですけど。
それもびっくりだな、売ってんの
売ってますね。
あ、そうなんだ。
それは200円ずつぐらいだったかな。
そうなんだ。
何としても400、一パッケージ400円にしたいんですね、NHK は。
なんかね。
そうなんだ、もう、あの、ラジオ体操は400円がセットなのね。それダウンロードしてどうするの？ラジオ体操するんだ。
アプリを忘れた時に思い出すかなっていう。いや、音楽をね、自分の頭の中で再現しながらやってみるんですけど、どうしても途中途中抜けちゃうんですよね。
っていうか、やって、ラジオ体操やってんだ。
いや、やってみたんですけど、うん、やっぱり途中でなんか抜けちゃって、
うん、
ちょっとね、やんないと、ラジオ体操くらいから始めないと運動不足がひどいんで。
あ、なるほどね。そう。
結構田舎でも運動不足になっちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。か、他にはなんか。
他です。他はね、でも。さあ、ちょっとそういう情報で見てるんですけど、これはっていうのがいまいち、
あ、そうなんだ。
まだ出てきてないような気がするんですけど。
なんか入れてこれ良かったっていうのは、哲夫さんに、後輩の哲夫さんに、これいいですよ、みたいな。
あ、ツイッター見るね、ツイッター本っていうのは。
ツイッター本、うん、ああ、はいはい。
ね、
ツイッターなんて俺使ったかな、
うん、
ツイッターのやつは結構僕試したんですよね、
結構使われてる方多いですよね、
うん、あそうだツイッター本僕使いましたねプロも買いましたね、
うん、
で何かがダメでやめちゃったんだよな
何だろう
ツイッター本とツイッター本プロと、
うん、
ツイッティってやつと
はいはい、
ツイートバードプロどれもねなんか難点ありなの、
うん、
ツイッティはね画像を貼って GPS データつけると送信ボタンが押せなくなってキャンセルして下書きで保存してもう一度呼び出すと送れるんだけど一発で送れないというね、
うん、
すごいめ
ん
どくさい、でツイートバードプロは何だっけ 3.1 でしたっけ最近新しくなったのじゃないや3になった時か、
はい、
通知機能がついたじゃないですか
通知機能
SMS かなんかが入ってきたときピコンって出るでしょう、
はいはい、
あれと同じで、うん、自分宛てのコメントが入ったときにこのツイートバードプロはピコンって出してくれるんですよ、
うん、
だ他の全然関係ないタイムラインは無視してくれて自分宛ての何かが入った時だけピコーンって出てくれるのでこれ結構いいんですが、
うん、
普通に使ってる時に結構落ちるこれちょっとどうしようかなと思っていたら、まあ、クリラジの方の番組ではよく登場するモーモーさんがですね、うん、これいいよって言ってたのはツイッターレーターだったかななんか卵のアイコンのやつ
うーん
あれすごい高機能な感じでこう見せびらかされてですねまたこうちょっと羨ましがっていたんですが結構いいお値段なので、うん、これは躊躇して今検討リストの中に入っている状況ですね
うーん
でねオムニフォーカス
うん、
アップルの論点の方でも紹介したんですが、うん、哲夫さんが言ってた通りだんだん重くなってきましたこれ
やっぱりそうなんだ
あやっぱりね、うん、使っててもっさり感はないんですけどやっぱシンクさせないと意味ないじゃないですかパソコンで入れたリストと、うん、iPhone 側のリストをシンクさせるのがだんだん遅くなってきますねシンクにかかる時間が3分とか4分とか最近5分ぐらいかかるかもしれないっていう状況になってきているので、
うん、
これ未だに使っててまあ必要なソフトにはなってきてはいるんですけどこの遅さがやっぱりちょっと最近ネックになりつつあるのでちょっとどうにかしないとなっていう感じにはなってきています
リメンバーザミルクいいですよ
リメンバーザミルクやめちゃったんだよね
僕も一回やめましたもんねそれは。
あ、そうなんですか。
うん。1年ぐらいほったらかして、
うん、
ツイッターと同じで一回やってちょっとよく分かんなくて、うん、しばらく経って、
うん、
もう一回の時にやりだしたら、うん、ぴったり来たっていう感じだったんですよ。
あ、本当ですか。
うん。
もうちょっとこれ我慢ができなくなったらもう一回戻るかもしれないですが、今はね、うん、でも Mac 上で使ってる分にはすごくいい感じです。オムニフォーカス自体は
もうしません立ち上がる
ねあ Mac 側のソフトはそれは感じないです
おお、
うん、今だいぶいろんなもの入れ込ん で、
うん、
でこれ消しチェックして完了したやつもねデータとしては残ってるんですよ消せるのは消せるみたいなんですけど、
うん、
一応完了項目も残した状態で、どれぐらいだろうもう結構経ちますよね僕言ってから、
うん、3ヶ月くらいになるんじゃないですか
ぐらい経ちますよね、
うん、
で入れるペースもどんどん上がってきてるような感じなんでデータとしてはかなり入ってきてると思うんですけど、
うん、
Mac 側はそんなにもっさりした感じはないです
うーん
ただちょっとそのシンクだけね、うん、外に出かけるときに 出られないじゃんみたいな感じになる時があるので、
ああはいはいはいはい、
うん、まあ変わりますね、うん、外で、まあ、あの 3G の回線上でシンクもできるんですけど、うん、なんかあまりに時間かかって外でできなかったら困っちゃうなと思って、一応 Wi-Fi 環境下でシンクが終わってから出てるんですけど、それが最近出るのにちょっとイラッとすることがあるので、ちょっとそこら辺がなっていうの。あとね、アイマンダルアートだったかな、これはまだ買ってないんですけど、iTunes のでっかいバナーのところに出ているやつがちょっと今気になっていて欲しいんですけど。
ん？マンダルアート？
うん、まあ、iTunes のアップストアのところ行くとですね、
はい、
一番なんか最近リニューアルされてから上の部分にでっかいバナーが出るようになったじゃないですか。
はいはいはいはい、
そこにね、はい、アイマンダル、マンダルアートか、
マンダルアート、
うん、なんか、3×3 でボタンみたいになるなのが出て、いろいろなデータを入れ込んでいくみたいなんですけど、
はい、うん、あの昔からあのあれ、ハイパーカードでありましたよね。
あ、そうなんだ。いや、それ知らない。
うん。うん、
へぇ。
よかったですよ。うん、うん。あ、ほんと、上面出てる。うん、マンダラアート。うん。
え、これ、ハイパーカードの時代からあったの？
ね、本自体、このマンダラアートを紹介する本自体はもっと前からあったはずだし、ね。
へぇ、あ、そうなんだ。うん、いやちょっとなんか面白そうと思って、ちょっとこれが欲しいんですけど、1500円するので。
ああ、そうでしょうね。ここの高いもんね、
うん。あ、そうなんだ。昔からそんな感じの傾向は。はい、
もう、9マスあって、自分の気になるキーワードを真ん中に置いて、周りの8個を受けるんですよね。
う
ん、
あ、はいはいはい、そう
ですね。で、それから発生したその1個の子供のところをまたクリックすると、多分これが、それが真ん中に来て、またその8個を埋められて、みたいな
形
で。
うんうんうん、
子供、孫、ひ孫とかになっていけて、うん、発想がだんだん膨らむみたいな感じじゃないですか、これ確か。
うん、そんな感じのことが書いてありました。
でしょ、うん、うん、そうだと思う。マンダラート。
ちょっと使ってみたいんですよね。それで何ができるのかちょっとわかんないんですけど、すごく気になってる、今一番気になるアプリ。で、あとね、駐車料金のタイマー。そう。まんま駐車料金って言うんですけど、
うん、
入庫した時にスタートしておくと、
うん、
時間貸しのパーキングって値段いろいろ違うじゃないですか、
はいはい、
それに合わせて今現在いくらだよというのと、うん、次値段が上がるのが何分後だよっていうのが分かるみたい。
入れるのめんどくさくないですか？駐車場に着いたら自動で GPS で感知して20分に100円とか言うことないでしょ？
そうそうそう。そこがちょっとめんどくさいかなと思うんだけど。でも何パターンか入れられるみたいなんで、例えば時間400円のところとか、600円のところとかっていうのを入れておけば、
うん、
結構いけるかなと。っていうのはね、都内に打ち合わせとか行くと、高いんですよ、駐車場。
めちゃくちゃ高いんでしょ？
高い。この間行ってきたフォーカルポイントさんの駐車場は、あ、あそこはそうでもなかったのか。そんでも時間600円。で、一回ね、南青山じゃないな。普通に青山か。青山のお客さんところがあったんですよ、一時期。
うん、
そこで、ちょっとそこの商品の撮影とかっていうのをちょっと頼まれて、
うん、
まあ、機材いっぱい持ってかなきゃいけないから車で行くわけですよ。
はい。
で、駐車場がないんですね、やっぱあそこら辺って。
なんでしょうね。
で、止めた駐車場が ABX のあるビルの駐車場で、時間800円だったかな。で、荷物を下ろして、で、終わってから積み込むって、その作業だけで1時間以上かかるわけですよ。で、その間撮影して、いや、ここもうちょっと、こっちに明かりをとか、いろいろ言われて、もう、気が気ではなかったというね、そういう経験をちょっとよくしているので、ちょっとこれが気になっているかなと、いうことで、まぁ、ちょっと iPhone でこんなにいっぱい長くなっちゃいましたが、本題は音楽。 なんですか。
あ、野球じゃなかった。あ、いやいや。
まあ、共通の話題として YMO があるんですけど、YMO、哲夫さん、聞き始めたきっかけってどっかの番組で話されてましたっけ。
駄菓子で無駄話で話したかな。うん。いろんなところで話してるかもしれないです。
あ、そう。なんかきっかけの、うん、そう、ライディーの話はすごい面白かったんですけどね、駄菓子で無駄話さんのね、
まあ。ありがとうございます。はい。
あの、高野さん知ってました？ライディーンって。
え、ライディーン？
ライディーンって曲はわかる？
あ、わかります。
あの曲って、なんて言ったらいいんでしたっけ？
ギャグソングというか。
ああ、だって知ってました。
お笑いソング。
ああ、そこまでは。
あのね、ね、何でしたっけ、合戦の音。
はいはい。
らしいんですよ。最初の部分とかね。
あの21世紀の黒沢映画のテーマ曲だったらみたいなイメージで作ったおふざけソングらしいんです。なんでイントロのたったかたったかは歪めの音で、その真ん中のあのチュンチュンチュンチュンとか効果音が鳴るところが合戦の音とかいうイメージだった、
うんうん、それ知らなかったんですよね、うん、とか思って聞きたいなと思って、その時車で聞いてたのかな、もう帰ってすぐ CD 探したんですけど、うん、未だに見つかっていません
もうツイッターに毎日上がってましたよね、一時ね。
あったあった、
ちょっと違うものばっかり入ってるから、なんかこう、惜しい感じ、じれた感じで。
そう、あったあったとか、思って入れたら、あ、これには入ってなかったんだ、とかね。で、ずっと前から探してたキリンのライブのが出てきたりとか、うん、なんか全然違うものばっかりを聞いて、ライディーンが未だに聞けていないので、またちゃんと探さなきゃと。
未だに？
うん。未だに見つかっておりません。高野さんは何で聞き始めた
の？やっぱり、でも、私らの頃です。もう学校で運動会とかで使われてるわけですよね。
運動会で YMO？
YMO
あのライディーンは運動会でよく流れますよね。
そうなんだ。
うん、昼休み後とかのちょっとお前がまったりしてんじゃねえよっていう時に急がされる時使ってますよ。
へ、うんうん、学校で流れてるのね。
そう、う
ん、あと木村カエラちゃんが、うん、もう3年前かな、サディスティックミカバンド、サディスティックミカバンドで、
はいはいはいはい、
出た時に、ゆきひろと初めて会って、うん、で、ライディーン知ってたけど、この人だと知らなかったと。
ほうほうほう。
あ、そうなんだってゆきひろが言ったら、私、小学校の時から縦笛で吹いてましたって言われたって。
うん、そうそう。
へぇー、そうなんだ。へぇー。運動会で流れてる。
確か第1回目のお話で高野さん、今の清志郎とのいけないルージマジックから来たって言われてません
でした？そうですね、はい、そうなんです
よ。でしたよね。
うん、僕聞いてるんですね、その話はね。
はい。
うん、こう思ってた。うん。
それぐらい、そういうのがね、いろいろ混ざり合ってね、こう。うん、聞くようになったんですけどね。
ああ、そうなんだ。
で、そのうちね、サウンドストリートがやってるっていうことで、聞き始めてっていうところですね。
うんうん、
でも当時もね、だからあんまりレコード借りたりとか、できなかったので、
うん、
なんか初期を聞かずに、その、今出てるものを聞いていくみたいなことになってたので、
だから、だったら中期とかじゃないですか、BGM って。
中期も。ああ、その後だったんですよね。
あ、
うんうん。
じゃあちょっと経って胸キュンが出るぐらいだ。
そう、胸キュンが出て、
はい。
で、その後3回してぐらいの時が一番聞いてたので、
おお。
で、それで、ね、前の曲っていうのがなかなか聞けてなかったんですよ、当時ね。
へぇ
ー。まだレコード屋さんもね、借りるレコード屋さん高かったし、ね、小学生とか中学生だったから、あまり借りれなかったし、ラジオでもそんなに昔の曲やってなかったので、だから、今出てるのはまあまあ聞いてるんだけど、
うん、
うん、昔のその出始めの頃の YMO がなかなか聞けなくって、
うん
うん、でもまあこう中高校ぐらいになってから聞いたらすごい新鮮だったっていうのはね、
そうなんだ、なんかちょっとギャップを感じるな。
うん、
そうか、僕はレコード借りてた派なんですけどね。そこそこ、
うん、広島に住んでる時もね、そんなレコード屋さん借りるっていうの、借りるレコード屋さんってあんまなかったような気がするんで。
ああ。
ね、うん。
哲夫さんはどの時、もうオンタイムなんですか？
デビュー直後は、知らなかったんですけれども、
うん、
リアルタイムになってきたのは中1ぐらい、中2ぐらいの時かな。
お
あ、中1かな、うん、YMO の中期と言われる分かりにくいと、
ほうほう、
いう時期、
うん、それはどんな曲の時、ね、アルバムというか曲名というか、
アルバムで言うと BGM。
ああ、はい、はい、あ、もうそれでも僕レンタルで借りた時だな。
何ですか、でもあれって最初に聞いたら、うん、うんって こんなのじゃなかったロボ的な感じが、
ああ、いや僕ね最初の頃に聞いたかも BGM を。
あ、じゃあ僕と一緒じゃないですか、ほとんど。うん、
ああ、
あれは細野さんが頭に来て作ったってやつで。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ、
レコード会社の社長から、
うん、
ライディン売れてるからライディンみたいなやつ作れって言われて、カチーンと来て、絶対作ってやるかと思って。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ、
どっちの気持ちも今はね、わかるんですけどね、やっぱ。仕事したらね、それは売れてるんだったら、
うんうんうん、
続き作れよって
思います、ね。まあまあ、そうですよね。
うんうん、
あ、でも、作る方からしたら、言われたもん作るのって嫌ですよね。
うん、
ああ、なるほどね。
あの時期、多分、細野さんと坂本さんが一番仲が悪かった頃なので。
あ、そうなんですか。
うん。だから、スタジオで二人が合わないような感じにずっとなってたらしいですけどね。
へえ、あ、そうなんだ。
うん。
へえ。そこそこ、あ、ごめんなさい、ちょっと脱線しちゃうんだけど、渡辺和美と YMO ってどういう感じなの？
最初のワールドツアーの時ギターされてましたよね。
うんうんうん。
半助さん渡辺和美好きなんですよね。
好きなんですけど、あのね、うん、実は YMO とつながって渡辺和美じゃなかったんですよ僕。
うん。フュージョン系とか。
そうそうそう。
でしょ？
ジャズ、ジャコ
でジャコでしょうね。
うん、で、ジャズ聴き始めて、ね、なんか、マーカスに行って、マーカスとジャコがなんかやってて、
うん、
そこからなんですよ。で、あれって、なんかキリンっていうところにたどり着いて、あれこれっては YMO？ みたいな。なんか仲が悪かったとかそんなのがあるの？
あ、坂本龍一人脈で最初に声がかかったんじゃなかったですか、うん、多分渡辺さんは。
へ
え。レコード会社も合わなくて、
うん、
渡辺和美が当時いたところと合わなくて、
うん、
最初のワールドツアーのライブアルバムも作りたいんだけれども、うん、渡辺和美の会社が許してくれなくって、
うん、
だから渡辺和美のパートを全部坂本龍一が申請で差し替えて、
うん、
あの世の中のプレッシャーがかかったっていうのでパブリックプレッシャーっていうアルバムを出したんですよ。
あ、そうなんだ、そういうあれがあったんだ。
うん、
へえ。じゃあその渡辺和美と YMO のメンバーがどうこうじゃないんだ、会社的なとこなの？
うん、じゃないですか。
あ、なるほどね。
うん、
おお、そこそこ。渡辺和美は高野さん聞く？
いや、
聞かない。
あんまり聞いてないですね。
あ、そうだった。
うん。
そっかそっか。で、じゃあ、そっか、RC の方に行ったっつってたんだよね。
そうですね。
うん、
はい。高校の時はね。
ああ。
うん。で、当時はね、カバーズとか、
うん、
タイマーズとか、
ああ、うん、はいはいはい。
そういった頃だったので。
うん。
うん、でね、まあ、部活の先輩がよく聞いてたですし、
そうか、
まあ、当時はね埼玉に住んでいたので、
うん、
おうおう
勢い余って八尾に行ったりとかしてましたけど。
そうなんだ、
中に入れないのに八尾とか行って聞いてましたけど。
ああ、やっぱそんな聞き方するんですか。なんか音が聞こえてくるんでしょ、
う
ん、
そうなんですよ。
ああ、じゃあその会場の外で聞いてるような感じ。
聞きましたね。
へえ。うん、
あのカバーズに入ってる時に行ったんじゃなかったかな。
へえ、
うん、
それを聞いてたんだ。
そう聞いてましたね。
へえ。
で、あのね、ラジオとかでは流せない歌詞で、
うん、
あの清志郎が歌うっていうんで、
お
う
お
う、聞きに行った、聞きに来ましたね。
へえ、そうなんだ。へえ、RC は哲夫さん聞くの？
少しぐらい。
ああ、そうなんだ。
うん。
うーん、
でも多分その時期しか聞いてないですね。あとはタイマーズかな、言われた。
ああ、はいはいはい。
ですね、はい。
そっか。じゃあ佐川さんが聞いてたような、ま、昔からのやつとかはあんまり聞いて、まあ、
ちょっともう夏メロのイメージですよね。
ああ、なるほどね。うんうん、夏メロなんだ。
うん。雨上がりの夜空にとか、うん、あの坂本龍一のサウンドストリートでもかかってましたよね、
うんうん、
あ、そうなんですか。
サウンドストリートでかかったんで一番印象深いのが、あの、あの、まあ、矢野明子さんのね、
あ
の一つだけをライブでやったのを清志郎が歌ったっていうのを聞いて、
うんうん、
覚えてる覚えてる、聞いた聞いた、
うん、あれは良かったですね、やっぱり
良かったですよね、
うん、
へ、
うん、あのあれなんだっけ、変態よいこ集会でしたっけ、そうではなかったんで
した
、
懐かしい、ありましたよね、
うん、そういうののライブの音源を流したんですけど、
うん、
それで一番最後にその番組の一番最後に、
うん、
その、 あの清志郎バージョンの一つだけを流したんですよ、うん、
へ
え、うん、なんとなく覚えてる、うん、
そうそうそう、
へえ、
で、うん、それでね、なんかこの度その清志郎が亡くなったっていうんで、
うんうんうん、
ロッキングオンから出た本がありますよね。
あ、そうなんですか、うん、ごめんなさい、うん、
あって、うん、それで多分ね、これ今ちょっと見てるんですけど、佐野さんだったかな、あ、清志、あ、坂本、うん、坂本龍一か、やっぱり、
うん、
うん、あのやっぱあの曲を、あの清志郎が歌ったのはすごい良かったっていうまた話が出てて、
へえ、そうなんだ、
あの、うん、そしたのかな、うん、
柳子ちゃんが最後その一つだけで「ねえお願い」って言ってるところを「いえお願い」にしたんですよね、
そうです、
へえ、
うん、それがね、
うんうん、
それが今の清志郎らしい言葉回しになってて、
しかし
原曲に似ててって、うん、
す
ごい良かった、
そうそうそう、だからね、そういう話もね、なんか思い出したりとかね、
へ
え、うん、
そっか、
うん、
半助さんポツン、
うん、それ知らない、
うん、
そこは矢野明子も好きなんだけど、矢野明子のアルバムも持ってないんですよね、キリンに入ってるやつとかなんかに入ってるやつは聞いて、うん、あとね、なんか会社で一回かかってたんですよね、一時期ヘビーローテーションになってたのがあって、
うん
うん、ラーメン食べたいは散々聞
きました、あの頃はいはいはいはいはいはい、
あの頃のアルバムを誰か好きでね、ヘビーローテーション、うん、夜勤で仕事したことがあって、
何時代ですか、メカニックじゃないでしょう、それは、
うん、あのサービスビューローって分かります、
聞いたことある、何だっけ、なんか持ち込むところのイメージがあります、
そう、
うん、
Mac でデザインしたやつを印刷するための製版フィルムを
作る
とこで、スノーさんと一緒に仕事をしてたんですが、
はあ、
そこでね、夜勤をやってる時にこう、普段昼間は現金だったんですけど、夜10時以降になると好きな CD をこうかけていいっていうことになっていて、で、大体3人か4人でやってたんですよ。だから、 アルバム1枚ずつこう自分たちで持ち込んで1枚ずつこう差し替えてやってたんですけど、ある時期ね、1人の方がローテーションするためにもう一回同じ CD をかけて、それがずっと矢野明子だったんでラーメン食べたいがね、一晩のうちに3回か4回聞くような時期があったので、あれはもう耳について離れないですけどね。
あの高橋幸宏のドラムは矢野明子ちゃんの時のドラムのがアルバムの中で叩くドラムが一番幸宏らしい
んですよ。へえ、あ、そうなんですか。
うん、ラーメン食べたいのライブとかめっちゃかっこいい。
へえ、ああそうなんだ。
うん、
え、ライブ版とかがあるの、あれの。
ね、あ、ラーメン食べたいは OSOS っていうアルバムだったので、それのライブ DVD が出てますよ。
おお、なるほど。
うん、あとサウンドストリートとかで流れたりしましたよね。
しましたね。うん、ライブはね、時々流れ、いろいろ流れてましたよね。
うん、いいな、サウンドスト。
だってあの時代 NHKFM で夜9時から11時半ぐらいまで高橋幸宏のツアーのやつを1曲目から最後まで流すとか、今じゃ考えられないのがあってました。
うん、そう
なんだ、ね、
うん、
聞いてればよかった。
うん、箱根オデッセイとかね。
ああ、
うん、
へえ、すごいな、サウンドストリート。
うん、すごいですね。
え、それはどこでも聞けたの？
どこでも全国
だから多分全国でしょう。
全国放送でしたね。広島に聞けました。
そっか。
うん、
ほんで都心部にいた僕は聞いていないと。なるほどね。
でもこういうのって隠れファンは、僕ずっとやってた時、20年前とか、その、うん、音楽やるぜってやってた時とかは本当に迫害されてたので、
うんうん
うん、もう CD、 今みたいに CD 復刻版 Amazon で手に入るぜの時代じゃなかったから。
おお、はいはいはい、うん、
なかなかなかったんですけど、今ネットの時代になってみんなアップしてますよね。
そうですね。
お、
うん、あ、いたんだ、みんな好きだったんだみたいな。
うん、それがね、また分かるとね、なかなか楽しいですよね。
うんうん、
そうそう、哲夫さんがよくね、その話されるじゃないですか。
はい、被害者意識強いの。はい、
あの、それを話を聞いて思ったのは、確かにね、僕らその聞き始めた頃はもうみんな YMO だったんですよ。
ああ、世代的にね。うん、うん、
で、何のあれもなく、こう逆に聞かないとまずい的な雰囲気があったんですけど、うん、ある時期からね、みんな聞かなくなるんですよね、パタパタっと。
うんうん、
ほんで、あ、言われてみれば、その、なんとなく空気的に、ちょっと、未だに YMO ってどうなのみたいな空気はあったのはあったな、とかっていうのをちょっと思い出したんですけどね。まあでも、多いですよね、最近。iTunes とかに出てきた時はすごい売れたみたいだし。
で、また独特ですもんね、なんか僕たち、この系統って。
ああ、はいはい、はい、はい。
もう僕の、一緒にその手をやってたやつは大体デザイナーになってるし。
ああ、はいはいはい。う
ん、だからデザイナーさんとかの話が合いますよね。
ああ、なるほどね。
音楽やってる人も素直に YMO そっくりなやつってやってないでしょ。
ああ、はい、はい。
ビートルズ好きな人、ビートルズバンドやってるじゃないですか。
うんうんうん。
やってないもん。
そうですね、うん、そう言われたら。
うん、あ、第8回の高野さんがラジオの話をされた時に言われたあたりの、そのYMOチルドレンでいくと、僕の中でYMOチルドレンの長男が高野博士、
うん、
で、次男が帝東亜、
はいはいはい、
で、三男がコーネリアスの大山田くん。
そうですね、この間もね、うん、出てましたね、あの、なんだっけ、
何に、
ワールドハピネスの BS2 でやってたんですよ。
新しいですね。
それで YMO が出たんですけど、そのバスクが小山田圭吾が出てて、
うん、
うん、一生懸命ギター弾いて、
ギター弾いてた、
はい、弾いてました。うん、
おー、そうか、その高野博士と YMO が僕は全然
繋がらない
んですよ。
それはもう大繋がりですよね。
そうなんだ。
うん、
でもあの全部こう裏切った感じではなくて、うん、YMO が持ってるポップさとか、
はいはいはい、
うん、あのあえてベタなポップをやるけど あの細かいところに毒を盛り込んでるぜみたいな感じで、
うんうんうん、
あとその3兄弟プラスいいとこの牧原紀之君だから、
うん、もうそうなんですか、
のイメージ、うん、
へえ、
牧原紀之君はもうこの前話されてたみたいにサウンドストリートのデモテープ特集で、
うんうんうん、
出た人でね、
うん、出てましたよ、
そうか、
はい、
うん、へえ、
だからみんな直接 YMO って一瞬聞いただけじゃ多分普通の人分かんない
ですよ、うんうん、高野博士はびっくりでしたね、なんかすごい売れた曲があるじゃないですか、
はい、虹の都へとか、
あ、それそれそれそれ、うん、その曲の意味しか申し訳ないんだけど、うん、ないんだよ、
ね、あれもすごいねえ、あれも本当、うん、やっぱりドラングレンがね、
うんうん、
プロデュースしてて、あれはね本当名曲なんですけど、
そこで出てくるんだ、
はい、
へえ、
だからひねくれポップス系ですよ、
はい、ひねくれポップスなんだけど、もうメロディーラインというなんか全部ほんと素晴らしいという、
うんうんうん、なるほどね、そうか、はい、まあ、そろそろちょっと野球の話に行かないと解放するタイミングを逃しそうなので、野球は
今から野球行っていいんですか、
ちょびっとだけで、あの思いっきり解放したくないんですよね今日は、うん、ちらっとだけ、うん、カープどうですか、哲夫さん的に。
カープも小学校の時の記憶で高橋由志子ですよ、僕もカープって言ったら、
はい、
うん、あのピッチャー池谷、アニア、
うん、
キャッチャー水沼でしたっけ、で金笠がいて、うん、山本浩二さんがいて、
うん、水谷、
もうあ、水谷か、うん、水谷もいました、ね、はい、で、はもう半助さんポツン、
うん、もう全然わかりません、
うん、ね、ぐらいの時代ですよ、
うん、ちょうどその頃ね、私広島にいたのでね、
うん、
うん、
小学生で見に行ってたんでしょ、
小学生で行ってましたね、
すごいんですね、
哲夫さんも子供の時から見てんの、
その時は阪神タイガース、でもそんなに阪神タイガースだから流れてこないし、阪神タイガース一番弱かったし、
はあはあ、うんうん、でもなんで阪神なの、
まあ、あの、マイノリティ人生なので、まあ、アンチ巨人から行きますよね。
ああ、そういうところでか。
うん、
へえ。でもそこから、ひたすら見続けてる。
もう子供の頃の本当に、なんか野球メーカーもボロボロになるまで見るみたいなのはないですけど。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。ちょうど掛布の世代なんですよね、掛布は。
うん、
あ、掛布は知ってる。
知ってた。鈴木だ。
そうかそうか。なんか今大変なことになってるって、ちょっと高野さんから聞いたん
ですけど。非常事態ですよ。
だいぶ前からやな。
うん、3位、4位、5位が 0.5 ゲーム差に、
あ、そっちだね、ああ、うん、そうだ、広島とマラッチ打ってるじゃないですか、
そうなんです、
今日勝ったんですよね、はい、広島が
今日勝ったんで、ヤクルトと ヤクルトと阪神とカープが 0.5 ゲーム差の中にいるという、
ごめん、ヤクルトとカープと、
ヤクルトと阪神、ヤクルトと阪神とカープですね。
ああ、哲夫さんのソフトバンクは？
ソフトバンクは別リーグです。
あ、違うんだ。
それ今言った3つはセリーグで、フォーコスはパリーグです、
ね。パリ、
最高。フォーコスはパリーグです。
パシフィックリーグとセントラルリーグかの違いなんだ。
ああ。
いいですよ。よろしくお願いしますよ。
うん、そんなレベルなんです。そうかそうか。ソフトバンクがいるのは巨人がいる
の？フォークスがいるところ。
フォークスとか西武とか、うん、ロッテとか、
日ハムとか。じゃあカープの方に巨人がいるの？
キャブの、カブ、キャブじゃない、カブのに。
キャブ。
入ってたかね。
はい。失礼しました。
名古屋弁になっとるぎゃね。
うん。なるほどね。そっかそっか。じゃあ、その、今大変なことになっているのは、哲夫さんは関係ないんだ。
関係ないけど、パリーグの中でもホークス大変なんで。
はあ、
うん。
パリーグも大変なんですか？
パリーグも結構大変ですよ。
あ、そうなんだ。
ホークス自体が今年調子が良くないまんま来てるので。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあ、ここ弱い者同士が集まっちゃった感じ？
ん？
弱い者同士が集まっちゃった感じ？
パリーグ？
いやいや、ここの番組。
ここではない。
違う。違う。
いいですよ。
あ、2位なんだ。
うん。
あ、そうなんだ。
そうです。
うん。
ああ、そこそこ。
珍しく、誰も絶好調がいないまんま、チームボロボロのまんま2位に来てるっていう珍しい、
うん、
シーズンですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。いや、なんかじゃあ、このままなんか、カープが頑張って、
うん、
ソフトバンクが頑張って対決とかいうのは、
ありえますよ。
ありえますが、まあ、実力不足なんではなかった。
なきにしもあらずなんだ。
うん、
まあ、うん、うん。
そっか。はい、ちょっとね、まあ、ここら辺にしときましょう。僕についていけないのと、うん、
ふっときながら、
うん、はい、大事なお話もあるので、野球の話は今回はこのままでと。
そう。
いずれ特集ということで、
あのフォークスは福岡来た時弱かったんですけど、あの、うん、広島にいた森脇さんとかね。
うん、
来たりして、あの、うん、フォークスの話題としたら、うん、昨日の内野手見た、
うん
うん、もうすごい弱かったんですよ。ダントツで弱かったから、
うん、
勝負の話題はできなかったんですけど、
うん、
昨日のフォークス見たと、内野手全員ヒロシやったよね、うん、みたいな。
あ、そうなんだ。
内野手は全員、藤本ヒロシ、森脇ヒロシ、湯上ヒロシ、大和ヒロシという、うん、しかも4人とも漢字が違うと。
ほう。
ヒロシの感じが違うと。
全員違うの？
違う感じ。それもすごいでしょ？
それもすごいね、うん。
そんな話題ぐらいしかなかったんですが、そんなマニアックな話題じゃダメなの？もう終わりなの？
もうやめときましょう。はい。ということで、今回ゲストに。
あの、森脇博さんが、
もういいって。もういいって。
広島の津田。
いや、だってそれは、あの、
で
次、あの、哲夫さんの大事なお話なので。
あ、すいません。
なんだけど、一回ここで切ります。哲夫さんが聞きたがっていたノイズがいっぱい入ってるんです、今。
お、はい。
うん。一回ここで切って、最後エンディングと告知の方に行きたいと思います。
はい。
クリラジの方で面白そう聞きたいって言っていたのが、多分この番組が配信されれば哲夫さんも聞いていただけると思います。
はい。
野球の話途中ぐらいからもうノイズ入ってたんですけど、どこで切ろうかと思いながらそのまま進めちゃいましたので、ちょっと聞いてみていただければと。これなんでしょうね、やっぱ USB 周りなのかな。
僕は 10.5.8 にしたから。
あ、そうか、したんでしたっけ、うんうん、
あれからオーディオインターフェースつないできちっと撮ってる時も時々なるようになった。
あ、やっぱそうなんですか。
そうバチバチっていうデジタルノイズなんですけども前入らなかったのに入るようになりました。
ああじゃあ一瞬まんまそれですそれです、うん、でもねフォトシュートの荒木さんとかまんまさんの時はもっとね声話が聞き取れないぐらいひどいかったんですけど、鉄道さんの場合話は聞けたよね。ノイズが耳障りだったけど、
どうですか？
ちょっとそんな感じだったので
失礼しました。
いい、途中で切って取り直すかどうしようか悩んだんだけどそのまま行っちゃいました。すいません。はい、ということで、今大変なお仕事をされているということで。この番組がどれだけお役に立てるかわからないんですが、私としてもちょっと応援したいなというのもありますので、哲夫さんの方から告知をしていただければと思います。
はい、はい、2009年11月11日発売、
はい、
予定、括弧、哲夫、マイノリティの哲夫としては、初めてかな、初めてのメジャーレベル C から出る CD のお手伝いを今しています。
うん、はい。
関西在住のアカペラグループ、
うんうん、
Be in Voices さんの、
はい、
アルバムが、うん、渡哲也さんの会社から発売になります。
そこがすごいですよね。渡哲也さんの会社なもんね。
そうなんですか。
はい、
はい、
失敗すると大門軍団が来てバズカ砲で撃たれると。
今まさにそのバズーカに狙われてる状況だとかいう。
狙われてる状態です。向こうの社長と今直接やり取りをしてるんですがデータが読めませんって言ったり、うん、あ先方からの返信メールの頭に迷惑って入ってた、
うん、怖いよねそれね。
うん、もうヘリコプターの音が鳴ると怖いんですけど。
スナイパーに撃たれるんじゃないかとヒヤヒヤしながら今日夜頑張られているということなんですが、で今回はなんかどういった形でその CD の発売に関わっているのでしたっけ。
僕がお世話になったプロデューサーさん北九州在住の方なんですけども、うん、その方が、
うん、
頼む手伝ってくれと言われたので、
うん、
その人を助ける気持ちだけで、
うん、やってます。おお、なるほど。
はい。
iTunes はぜひみたいなお話があったんですか。まだそこら辺は見て。
はい、ちょっと契約書を見せてもらったので、
うん、
契約関係が一番力になれる形かな。今やってるデザインはね、本当に僕なんかが。予算があればどなたかに投げたいぐらいだったんですけど。
、うん、はい、そっか。じゃあ iTunes でも発売される
る形には何らかの形で持っていきます。
ああそうなんだ。
うん、はいはいはい、まあできそう。
あ、ただそれが、ね、
は
い、
それが僕系統でいくのかその、うん、渡哲也さんの会社系統でいくのかを今から話すところ、ちょっとデザインが落ち着いたら。
あ、なるほどですね。
はい。
はい。ということで、すごい、ね、いい感じの、なんて言うんだろう、すごい透き通ったというかね。
ああ、ありがとうございます。
いい感じだったので、発売が私も楽しみなんですが、11月11日、1、4つですよね。ということなので、ぜひチェックしてみてください。ということで。はい、
アカペラで、はい、昔のカバーもの、
うん、
多分私たち世代だったらみたいな、うん、オリビアを聴きながらとか、異邦人とか、
うん、
その辺のやつが入っております。
はい。
ぜひ、税込み2,000円になっております。
あ、もう値段も決まってるな。
値段決まってます。
あ、でも2,000円だったらいいですよね。
ね、
い
や、
うん、はい、はい。ということで、ぜひ。チェックしてみていただければと思います。iTunes で発売されるんだったらちょっと視聴とかもできますもんね。
そうですね。
はい。まあ私としては CD の方、iTunes で買えてもちょっと視聴だけさせてもらって、CD を買ってもらうと哲夫さんのお仕事が見れるので、ぜひ CD でご購入いただければと思っております。はい、ということで大変な。作業されている中ご登場いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。本当にお邪魔してすいません。
はい、ということでお届けしましたのは半助と、
あ、今からホークスの話題じゃないんですか。
もういい。 や今度じゃあ野球の時にもぜひ登場してください。
はい
はい
はい、高野でした。
鉄道で来た。
はい、ではまた来週。
はい、
失礼しました。